Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
ブライトビットブラザーズ第1回。
はい。
ブログの方では、ステージ1っていう風にね、
うん。
ついてると思うんですけど。
なってましたね。
はい。
一面って言わないんだなって思って。
そうですね。タイトル英語なんで、ステージの方がいいかなと思って。
そういうこと。うん、いや、僕は未だにゲーム遊んでる人と、
はい。
昔遊んでた僕との差かなって思って
ました。ああ、なるほどね。時代が止まってるんですか、長谷川さん。
はい。
最近確かに一面とかあんま言わないですよね。
いや、あ、そうですか。
ステージっていう方が多いかな、確かに。
ああ、
というわけで、まあ、1回目ね、なんですが。
はい。
前回、宣伝用としてね。
あ、そう。宣伝用ですか。
0回ね、はい、公開しましたけど。
はい。
公開したタイミングがね、タイミングだっただけに、
うん、
一応、エイプリルフールとして、
うん。
引っ掛けもしてたんですが、何人か引っ掛かってくれたみたいで、ちょっと嬉しかったなと。
大丈夫かっていう感じで聞いてましたね。
そうですね。ただ、中身聞いたらね、普通にやってますから、ね、
はい、うん。
あれがネタだとしたらすごく分かりにくいボケだなと思いますけど、
はい。うん。まあ、4月1日はいいですよね。覚えやすくて。
そうですね。確かに新学期というかね、
うん。
新番組としては4月1日からっていうとすごくキリがいいなと思いますんで。
はい。
ただまあ実際はこの1回目。
うん。
第1回が初めてですから。
うん、うん。はい。
じゃあその記念すべき1回目に何を話そうかなと。
はい。
いうことで、今回のステージ1のテーマは。
うん。
ファミリーコンピュータ。
ファミリーコンピュータ。
そうです。伸ばさないです。はい、ファミリーコンピュータ。
はい、ね。
これ正式名称ですから。
さすがに知らない人いないですよね。
知名度はすごいですよね。昔のゲームですけど、うん、ほとんどの人が知ってると思いますけどね。
うん。
うん。というわけで今回はファミリーコンピューターの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
何から話すんですか？
そうですね。やっぱり初めてファミリーコンピューターを遊んだ時の感想を話すか、それとも最初にファミリーコンピューターのなんか説明を簡単にしときますか、はいはい、もう皆さん知ってるとは思いますけど。
ああ。はいはい。
せっかく長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるようなので。
そうなんですよ。記憶がね、おぼろげすぎて。
いやいや、わかりますよ。
ちょっとね、こういろいろ調べて、
そうですね。
知識武装じゃないですけど。
そうですね。
話せることを、と思って調べたら。
はい。
なんか面白くなっちゃって。
わかります。私もちょっと今回調べたんですけど。
はい。
キリないですね、調べ出すと、ね。
うん、そう、キリがないんですよ。
うん。
なんですけど。
うん。
まあちょっと調べてきたことを言おうかな、はい、と思うんですけど。はい。あと発売されたのが。
うん。
1983年。
うん。
の7月15日らしいんですけれども。
夏ですね。
そうそうそう。うん、で、この年は他にもハード出ててですね。
ほうほうほう。
当時ハードって言ったのかな、まあ3月に、バンダイからアルカディアっていうのが出てて。う
ん、ああ、あったな、アルカディア。
ああ、そう、知ってます？
あった。CM 見た。
ああ、で、5月に、あたりから、あたり2800、これはちょっと読み方違うかもしれないですけど、出てるみたいなんですよね。
あたりもまあ出てたような気はする。
うん。で、7月15日に、ファミリーコンピュータと、セガの SG1000 が出てるみたいなんですよ。
ねえ。
はい。
そうだったんですね。同じ年だったんですね、SG1000。
そうですよ。でね、4日後の19日に、カセットビジョンのジュニアっていうのが、エポック社から。
ああ、そうか。
出てるみたいで。
負け戦やったな、さすがに。
いや、そう、失礼。
いや、もう。
いきなり失礼ですね。
いやいや、カセットビジョンってファミコンより先に出てたんですよ。
うん。出てますよ。
ね。で、家庭用ゲーム機としてカセットを差し替えて遊ぶっていう意味では、ファミコンよりも先なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ただ、
うん。
ファミコンとの性能差が あまりにもありすぎて。
だって僕の記憶でも、
はい。
ドットのサイズ違うなーって。
もう、これね、当時の衝撃どれぐらいかっていうと、
はい。
プ
レステ換算してくださいよ。
プレステ？
プレステ。
プレステってどういうこと？プレステ 1？
と、
うん。あ、なるほど。
はい。
プレステ1からプレステ2ぐらいのインパクトは当然ありましたけど、もっとあったかな？
あったような気が。
あのね、個人的にはね、VHS から 4K ぐらいの感じじゃないですかね。
あ、それ、どうなんですか？みんなわかんのかな？
ビデオテープから DVD よりもインパクトあった気がしますね。なぜ？
そんなに？
カセットビジョンのドットって8ドットぐらいでしょ、キャラ。
塊ですよね。
8ドットちゃうか、4ドットぐらいだったかな。そう。箱なんですよ、本当に。
うん、箱。だから、動物番長みたいな感じですよね。
わかるかな。そうそうそう。だから、それがもうファミコンになった途端完全に人だとわかる、顔までわかる、
うんうん、
ね、クオリティになってるわけですよね。
そうそう。だからって負け戦って、あれですけど、
うん、
まあ結局、ファミコンって、
はい。
ドンキーコングとドンキーコングジュニアとポパイが同時に出たらしいんですよね。はい。
そうですね。
うん。で、カセットビジョンが、
はい。
ファミコン全のハードとしては、売れてたハードで、45万台だったらしいんですよ。
おお、結構売れてますね。
でね、その45万台を、ファミコンは半年で到達する らしいですね。
さすがやな。
で、まあ、最終的には、1935万台。
はあ。
出てて、
はあはあ、
で、これ国内で出た台数。
あ、そうなんですか。
はい。でもね、これ販売台数、歴代5位らしいですよ。
あ、歴代5位？
歴代5位。確かね、上にゲームボーイとか携帯機がいるんですよね。
あ、そうか、ゲームボーイは確か1億台とか言ってたもんな。
で、全世界で見ると6291万台。
うん
らしいです。で、ゲームは全1053タイトル出たっていうことで。で、当時、さすがに自分のお金で買ってないですよね。
多分ね、お年玉とか、誕生日でとかだと思いますね。
まあ僕は買ってもらったんですけど、
うん、
だから価格を気にしたことなかったんですけど、
はい。
14,800 円だったみたいですね。
そうですね。はい。覚えてます、覚えてます。
だから今から考えると安い。
でも当時で言うとね、高かったと思います、かなり。
ああ。
おもちゃとして考えるとすごく高価なものだったんです。はい。そうです。
確かに。
はい。
ゲームウォッチとかっていくらぐらいだったんだろう。
ゲームウォッチはね、確かね、1万円しないぐらいです。6,000、7,000ぐらいちゃうかったかな。確か。
そうなんだ。
まあなので、やっぱり当時のそのゲーム機、おもちゃとして考えた時の値段は大人からすると、かなり高く感じたと思いますよ。
うん、そうですよね。だってこれだけ買ったんじゃ遊べないんだから。
う
ん、
そうですね。カセットと合わせると2万円ですからね、
大体。そうですね。そうか。じゃあもう悪くしたらゲームウォッチ3つじゃんっていう。
そうですね。
なんですって。で、もうちょっとね、調べてあるんですけど、で翌年に165万台売れる、
うん、
でハドソンがロードランナーとナッツ&ミルクで参入してきて、でナムコがギャラクシアンで参入してきて、だこの年にサードパーティーっていうものができるんでしょうね。
ああなるほどね、任天堂以外の
そうそうそう。
メーカーがゲームを作る。
その当時は何て呼んでたのかちょっと知らないんですけど。
なんて言ってたかな。なんか確かに違う言い方してた気がしますね。
で、その翌年の85年で374万台出るんですよ。これなんでだと思います？
翌年？
うん。1985年。
85年。なんかソフト、あ あれじゃない？スーパーマリオじゃない？
そう。
やっぱり。
スーパーマリオ出たんで。
やっぱりな。
スーパーマリオ681万本出てるらしいんですよね。
これでもね、確かね、全世界売り上げが、スーパーマリオって、一時世界一売れたゲームだったんですよね。
ああ、そうなんですか。
そうです。あの、4024万本売ってるんですよ。世界で。で、これしばらく世界一売れたソフトをずっとトップだったんです。
え、なんか超えたんですか、じゃあ。
はい。あの、実は2000年代、後半になって、次々超えられて、今、スーパーマリオ5位ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
これ
ね、まあまあ、ついでに言っときますけど、スーパーマリオまず最初に抜いたのが Wii スポーツです。Wii スポーツ全世界で8287万本売れてるんです。
ああ。
スーパーマリオの倍ですよ。
すげえ。
すごいでしょ。で、まあ、これちょっとからくりがあってね、あの、海外の Wii には、Wii スポーツが同梱されてたんですね。
ああ、なるほどね。はい。
ただ、それを抜いたとしても、4000万本以上は売れてるんで、もう実質スーパーマリオは抜いてたと。で、現時点で Wii スポーツが4位なんですよ、世界で。まだ上に3つある。で、これが上から行くと、1位がテトリス。2位がマインクラフト。3位がグランドセフトオート5。
あ、5なんですね。
5です。5はもうめちゃくちゃ売れてるんですよ。5って最初に出たのが2006年で、その後プレステ3から4にハードまたいでまだ出てて、まだオンラインイベントやってるんですよ。
はぁ、すごい。
グランドセフトオートってアメリカ史上エンタメ界で一番売れてるものらしいです。スターウォーズの興行収入より売れてるって。
マジで？
なんかもう想像つかないんですけどね。
ちょっと、あのバイオレンスなものが。
で、それが、ソフト数で言うと8000万本なんですけど、
うん、
テトリス、マインクラフトはその倍なんですよ、さらに。
ああ、マインクラフト、
1億8000万本ぐらい売れてるんですよ。
ええー、いや、テトリスはまあわかるじゃないですか。
はい、はい。
なんかどこにでも出てこれるから。
それ言うと、マインクラフトもそうなんですよ。全ハードで出てるんで。
そうか。
いや、もう化け物ソフトですよ、本当に。
あ、
だから私の中ではもう学生時代っていうか社会人になってからもスーパーマリオが一番売れたソフトっていうのがずっとあったんです。
で、僕さっきもそう思ってました
よ。でしょ。もう塗り替えられてんすよ。
ああ。
ねえ、すごい。まあ、それでもスーパーマリオっていうのはそのファミコンにとっては。
そうですね。
もう間違いなく、なんていうかな。もうそこでゲームの歴史が変わるぐらいのタイトルでしたからね。これ多分ファミコンブーム火付け役はやっぱこのスーパーマリオだったんじゃないかなと思いますけど。
そうでしょうね。
だってもうみんなやってましたよね。
やってた。
子供も大人もみんなやってた。長谷川さんも当然ね、当時やってたでしょ。
やりましたよ。画面の奥にずっ、奥って、今で言えば横ですよ。当時は奥、はいはい、世界の奥って思ったんですけど、僕は。
右側ね。
そうそうそう、右に、右にずっと行けるって思って。
ああ、そうかそうか。
当時って、一画面で完結してる、ゲームってね、結構あったじゃないですか。
そうですね。もしくは縦かな。なんか、アイスクライマーとか。
ああ、確かに高さはあった。なんて言うんだろう。この速度で、こんなにどんどん右に行けてこのゲーム大丈夫なんて思いました。
いやーでもわかりますね。すごく広大な世界を感じましたよね。
感じましたよ。
で、クリアするたびにこう世界が変わるじゃないですか。一面目が地上で二面目が地下行って、で、もう挙句の果てにね、あの水の中行ったりするって、もうあれ、
今
考えたらすごいですよね、本当にあのバリエーション。
すごい。なんか、結構雲の上まで行ったりとか。
そうそうそうそう。しかもそのファミコンのスペックとか、当時のロム容量を考えると、あれ本当にすごいことやってるみたいで。当時他のメーカーの人はスーパーマリオを見て相当びっくりしてたはずですよ。
でしょうね。
こんなことできるのかって。だからそこはそのすごくいろいろ工夫してね、容量削ったりとか、してるというのはいろんなところでも記事になったりしてますんでね。 読んでもらったらわかりますけど、うんうん、本当にそういう意味でもスーパーマリオっていうのはその革新的なゲームだったんですよね、やっぱ。当然その技術とかだけではなくゲーム自体がまあめちゃくちゃ面白いっていうのがあっての話なんですけど。
ちなみにクリアできました？
しましたね。
あ、すげえ。俺したかな。
ワープ使ってですけどね。
ああ。
さすがに投資でできたかな。投資で行ったことあったかな。いや無理やった気がすんな。どっかで詰まってた気がする。ワープすると3エリアぐらいで行けるのかな。確か。
そうそう。結構飛ばしますよね。
1、4、8ぐらいで行ってたかな、なんか。あ、そう、そういう意味では、だから、裏技とかの火付け役もスーパーマリオなんですよね。いろんな裏技あったでしょ。だから、ブロック挟まって、ちょっとこう画面の端に寄せてね、キャラクターを挟むことで上にどんどん登っていくとか。
あった。
だから、開発者が意図してるものではなくて、本当にバグみたいな技もたくさんあったのがこのスーパーマリオだったんですよ。で、それがもう神がかり的にちゃんとゲームの中で面白く動かすことができるバグがたくさんあって。まあ、いろいろありますよね。隠しで花火がいっぱい出て点数入るとかね。
あった気がする。
あります。タイマーの末尾をね。1、3、5の奇数の時に旗に捕まると。1なら1発、3なら3発、5なら5発花火が上がって点がちょっともらえるっていう。あったんです。
それさすがに仕込みなんですかね。
あ、当然。これは仕込み。だから、こういう仕込みもすごくセンスあるじゃないですか、なんか。
そうですね。
こういうことしたら楽しいんじゃないとか、そのただ単にね、旗捕まるだけじゃなくて、そういうことが分かれば今度狙うようになるじゃないですか。
そうですね。
いや、だからこの辺のね、本当に作りが素晴らしいというか、なんかこう楽しませようというものが詰まってるんで、まあこれだけ売れても当然かなという、タイトルですよ、やっぱりスーパーマリオは。だからこの番組のね、名前もそこからちょっと、
そうそうそうそう。
ね、まあわかるとは思いますけどね、すごい。
最初ね、ちょっと違ったんですよ、ね。
そう。最初は違ったんですけど。やっぱこうマリオリスペクトとしてね、ブラザーズという。
はい。
あとあれ覚えてます？その裏技で言うとマイナスステージとかやったことあります？
マイナス？
知りません？
知らない。
あ、知りませんか。これ当時、マリオに隠し面があるって言って、マイナス1面とかマイナス0面っていうのが出てくるっていうのがあったんですよ。で、これね、結果から言うと実はバグなんですね。バグ技なんですよ。で、そのバグの出し方っていうのが、カセットを斜め差しするっていう。
ああ、それはバグですね。
はい。でも、何がすごいって、これ本当に遊べるんですよ。バグやけど。
ああ、そうなんですか。
動かせるんです。で、他の方法で行くと、テニスのソフトを挿して電源入れたまま抜いて、マリオを挿すと、マイナスステージが遊べるって。
やった。それは、
覚えてます？
あ、マイナスステージって呼んでたのか。
なんかね、マイナス面って言ってましたので、なんでかっていうと、出るんですよ。ステージなんとかっていうところにマイナスって出るんです。ほんで変な数字が出て、バグってて。これがね、もう当時、衝撃的で、で、これ、今のその、アーカイブのスーパーマリオとかでは絶対再現できないんですよね。
確かに。
アナログなバグなん
です。させないですからね。
そうなんです。で、なんか調べたら、これ、どうも、スーパーマリオブラザーズ2では、この裏技っぽいステージが用意されてるらしくて。
いい。
ちゃんと。そう。これが話題になって、受けたから、2には正式になんか、裏技で入ってるんですって。私見たことないですけど。いや、さすがやなと思って。で、当時のその状況を考えるとね、これってネットとかがない時代なんで、口コミで広まってるんですよ。
そう。
うん。
そうですよね、その、そこがね、不思議。その、なんかまあ、なんだろう。ゲームに限らず、評判ってどうやって広がってたんだろうって、今から考えると思いますよね。
もう、完全に口コミなんですよね。一応雑誌で裏技とかは、広まって、で、それを、学校で友達同士でね、見たかあれ、つって。こんなんあるぞって言って広まるっていうパターンがもう、だからもう学校なんですよ、子供たちの。
まあそうですね。
のコミュニティとしては。まあそれでもその、広がり方とかを考えると、驚異的ですよね、ネットがない時代に。おそらく全国でこのスーパーマリオでみんな裏技を探してた時代だったんじゃないかなと思って。
でもなんか、裏技ってなんかコロコロかなんかがつけたんでしたっけ、言い出したんでしたっけ、確か。
ああ、そうやったんかな。ファミ通じゃないんですか、うん、
いや、
違う。
コロコロだって聞いたことがあるんですけどね。
確かにね、雑誌だったと思いますよ。
まあ雑誌はもう情報源として、すごい大事でしたよね。
だからゲーム雑誌をみんな見て、
うん、
こんなゲーム出るぞとかね、面白そうとかっていう感じでやってたと思いますから。まあ情報源がない以上はその雑誌で見るか友達に遊ばしてもらうか、あとはおもちゃ屋さんに行って、
うん、
あの店頭デモとか実際ね動いてるやつ見るとかしかなかったですからね。まあ正直少ないお小遣いでくじ引くようなもんでしたから、なかなかね当たりを引くのは難しいですよね、見た目だけでは。
僕はだいぶ外れを引きましたよ。
それじゃあその話は後半でやりましょうかね。
はい、
前半はあのファミコンのそのスペックとかそういうね話しましたけど、うん、後半ではじゃあ僕たち個人のその思い出とか話していきましょうかね。
はい。
Brightbit Brothers。ここからはゲームの話をしていこうかなと思うんですけど、長谷川さん、そのファミコンで初めて遊んだゲームって覚えてます？
初めて遊んだのは、
うん、
覚えてないな
ぁ。勝ったとかじゃなくて遊んだゲーム。
そうそう、遊んだがね、思い出せないんですよね。やっぱね、本体と一緒に買ってもらった、ドンキーコング3だと思うんですよ。
どうでした？初めて遊んで。
いや、あんま面白くないなぁと思って。
ちなみに、ドンキーコング3ってあれですよね。なんていうの？
なんか、名前が出ない。ゴリラって言いそうになった。ドンキーコングが。
タイトルについてるやん。
あの、ぶら下がってて。
そうですね。
で、蜂の巣がそこにくっついてるんですよ。
はい、はい、はい。
で、それを最初に引っ叩いて、そうすると蜂がわーんって出てきて、自分がね、あれ、マリオじゃないんですよね、あれ。違う名前がついてて。
あー、そうか。
うん。植物園の管理人かなんかなんですけど。で、下から殺虫剤で、蜂を撃退しつつ、途中で毛虫とかも出てくるから、それも撃退して、コングのお尻に殺虫剤かけていくと、上に逃げていくから、完全に上まで消したら、ステージクリアみたいな。
そうですね、そんなゲームでしたね。
植物園にあれいたらまずいだろうって思うんですけど。
確かにあのゲームは私も当然遊んだことありますけど、どうなんですかね。あの、ステージ変わり映えしないですよね、やっぱりね。
そう。そこ、それ。
ね、そこですよね。
そうなんですよ、ね。
さっき言ったスーパーマリオとの、もう大きな違いはそこですね、やっぱ。ステージ変化が乏しいって。まあ、この辺は、あの、初期のゲームはね、シューティングとかでも、まあ、インベーダーとかでもそうですけど、敵の動きが速くなったりとかはするけども、基本的なステージ構成は一緒ですからね、ずっと。
まあね、しょうがないっちゃそうなんですけどね。
そうですね。そうか。じゃあ、それは、あの、勝った時は、それですけど、その前にファミコンの存在は知ってたんですよね。当然。
知ってたのかな。
多分友達になんか遊ばせてもらったりとか見せてもらって欲しくて買ったみたいな感じなんですか。
友達がいたかな。
どういうこと？いるでしょう、そら。いるでしょう。だって友達の家でゲームしたりしてたでしょ。
あ、そうだな。そうですね。
でしょ
う。友達の兄ちゃんが、
ああ、はいはい。
ゲーム詳しかったから。
なるほど。あ、そういう人一人いるとね、いい環境ですよ、
それ。ゲームセンターとかもその人に連れてってもらってた。
ああ、そうなんですか。
気がします。
いいじゃないですか。
うん。ですね。だから多分その人に見せてもらったことはあるはず。
私もね、当然、あの、友達の家で遊んでたんですけど、
うん。
多分私もね、買ったのは、発売日よりだいぶ後だと思いますね。
うん。
出始めの頃は友達の家で、まあ言ったら近所にいるお金持ちの子がいて、
うん。
もうその子がファミコンともう出たカセット全部買ってたから。
いる、そういう人
いる。いるでしょ？ねえ。で、その子の家に学校終わったらもうみんなで集まって、
うん。
ずっと遊んでましたね。しかもね、そういう子に限ってね、その子自身ゲームあんま興味ないんですよ。
あ、わかる。
わかるでしょ？
あんま執着がないんですよね。
そうなんですよ。
でつまんないからあげるとか言ってくれたりします
ね。そうそうそう。あれは多分親が、
うん、
ほら、これ今のゲームやぞって買ってくれてるんだろうけど、子供はいまいち別にそんな欲しくないみたいな感じ、
うん、
今思えばね、あったなと思って。
うん、だ僕、ルナーボールっていう。
ありましたね。ビリヤードのゲームね。
はい、もらいました。
大好き大好き。いや、あれ面白いゲームですよ、あれ。
うん。うん、
そうそう。だから、僕もどっちかっていうとね、もう、自分で買ったよりは、友達のとこで遊ばしてもらってるゲームの方が圧倒的に多いと思うんですよね。で、私自分で最初に遊んだゲーム、で、多分、ロンチタイトルを遊んでる気がするな。
あ、じゃあ、ドンキーコング。
うん、多分、ドンキーコング。で、ドンキーコングは実はね、僕、ゲーセンでも遊んでたんですよ。
はい、はい。
あの、ファミコン出る前に、駄菓子屋の、
あの、
縦置きゲームというか、あの、立ち芸ね。立ってやる筐体で見てて、はい
は
い。
うん。
でもその時点で、わ、すげえもう、面白いゲームなわけですよ。
うん。
ドンキーコングって。
うん。めっちゃかっこいいと思ってました。
そうそうそう。で、音もね、すごい気持ちいい音するんですよ、あのゲーム。
うん。
めちゃくちゃいい音するんですけど。で、ファミコン出た時に見たら、もうまんま、ゲームセンターのがまんま動いてると思って。で、ファミコンやる前にあの、ゲームウォッチのドンキーコングを私持ってたんですよ。
ああ、オレンジ。
そうそう、あの、折りたたみ式の2画面、ね。
はいはい。
で、あれをもうめちゃくちゃ遊んでて。
ああ、ジュニアはやってたんですか？
ジュニアも多分やってたな。ゲームウォッチは結構買ってもらってたんで。あの、おばあちゃんが買ってくれてたんちゃうかな。あの、初孫やからっていうんで、僕はかなり甘やかされて育ってたんで。うん。で、ドンキーコングはその、ゲームウォッチで遊んでたんですが、やっぱりゲームセンターとは違うわけですよ、全然ね。
うんうんうん、
あの、LSI ゲームとね。まあ、ね液晶画面のその、マリオと、ゲームセンターのマリオはもう全く違うんですよ。
うん。
だからファミコン出た時にドンキーコング見たら、これはすげえなと思いましたね、やっぱ。
うん。
これが家で遊べるのかと。まあ、厳密に言うと、アーケードとファミコンでは違うものなんでしょうけど、子供的にはもう全く同じに見えましたけどね、
うん
うん、当時。
再
現度っていう意味では。まあ、それぐらいそのファミコンのインパクトってすごくて、あの、前半で言ったみたいに、カセットビジョンも遊んでたんですが、
うん、
まあ、あそこからファミコンに移行した時のその、ビジュアルショックはやっぱり、すごいものがありましたよ。
ビジュアルショック、はい。
うん。すごかった、やっぱ。まあ、当然、音もすごかったですし。
うん。
で、あとはコントローラーかな。コントローラーもね、ファミコンが出るまでのコントローラーって結構、スティックがついてるものが多かったんですよ。
うん。なんかね、なんか覚えあるんですよ。うん、
あるでしょ。
なんか、なんていうの、あの、ダイヤルみたいのとかもなかった、
う
ん。
そうそうそうそう。ダイヤルとか、コントローラーのとこにスティックがピッて立ってて、それを倒すことで上下左右動かすっていうものが結構多かったんです。
うん。
で、それがファミコンではあの、もう画期的な十字キーってやつね。
うん、うん。
ニンテンドのもう特許ですけど。
うん。
あれとボタン二つがついてて、それでいろんなゲームが遊べるっていう、あの、デバイスというか
、
あれは本当に発明だったなって。まあ、そのきっかけはさっき言ったあの、ゲームウォッチのドンキーコングらしいんですけどね。
ああ。
あれが十字キーなんですよ。
そっかそっか。
うん。あっちがさっきみたいで。
ああ。
あれがファミコンに応用されてるらしいです。
なんか、ゲームウォッチ、こっちでできた資金を、
うん、
ほとんどぶっこんで作ったって言いますもんね、ファミコンって。
あ、なんか聞いたことありますね、それ。
うん、もう絶対家庭にゲームセンターのゲームを持っていけば、
うん、
ちゃんと再現してやれば、
うん、
絶対流行るっていうことで、
すごい志が高い、
うん。結局ね、ゲームシーンは、うん、ガラッと変わるわけだから。
いや、本当に実現しましたね。
ね。
うん。じゃあ、あの、ついでにその時にね、
うん、
ファミコンが出た1983年当時、
はい。
アーケードゲームはどんなゲームがあったかっていうのもちょっと調べてみたんですけど、
うん。
さっき長谷川さんが初めて遊んだと言ってたドンキーコング3も、83年に出てます。
そうなんですよね。うん、
はい。
あっち、ちょっと面白そうですよね。あの、縦長くて。
あ、確かにね、そうそう。あの、アーケードゲームって当時は縦長が主流だったんですよね。
そう、縦長かったんですよ。
家庭用テレビは4対3で横長だったっていうので、うん、ファミコンに移植するときには多少やっぱ差が出るっていうのはあったんですけど。うんうん、でね、その他で言うとね、エレベーターアクション。
ああ。
リブルラブル。
ああ。
マッピー。
マッピー。ああ、そこ
ね。で、マリオブラザーズ。
うんうんうん、
スーパーじゃない方ね。
はいはいはい。うん、
これも83年です。
へえ。
で、ここからですよ、ハイパーオリンピック。
え、83年ですか
?83 年です。
も
う覚えてます。私、この時にゲーセンでもハイパーオリンピックでバシバシボタン叩いてましたね。
いや、僕、ゲーセンのハイパーオリンピックはやったことないです。
ああ、そうですか。
はい。
ゲーセンすごかったですよ、この時。
へえ。
あの、本当に、ハイパーオリンピックの筐体だけは、劣化がひどいんですよ、他でね。
でしょうね。
あの、擦ったりね、定規で叩いたりするのが流行ったんで、
うん。
もう、ハゲハゲになってました、メッキがね。で、ボタンもすぐ壊れるし、
うん。
でもね、それぐらい面白かったんですよ。
そ
して、もうこれは絶対外せない。83年1月に発売されたゼビウス。
ああ。
これね、83年ってね、やっぱこう、アーケードコンシューマーともに、業界的にすごく大事な年だったんだなと思いますね、改めて。
うんうんうん。
これ、ゼビウスってまあ、アーケードゲームでいうところの革命の一つですから。
うん、そうですね。
うん。
うん。
これがファミコンと同じ年に出てるっていうのは、感慨深いですね、なんか。これもゲーセンで見たときに衝撃的やったもんな。これは、絵なのかって思いました、最初見たと
き。ああ、そうなんだ。
うん、そうそう。
僕やっぱ音の印象がすごかった
ですね。ああ、音もすごかったな。聞いたことない音でしたもんね、今まで。
うん。うん。
うん、今までのゲームではない音が鳴ってましたもんね、あの時。
うん、うん。なんかすごい、うん、あの、ゼビウスの世界観は音から感じましたね。
わかる。
うん。
まあ、グラフィックもすごかったけど、音も含めて、ね、うん、あの一つのその、世界としては、もう衝撃的なゲームでしたよ、本当に。
うん、
まあ、この辺があって、アーケードゲーム、まあ、あの、ゲーセン以外でも駄菓子屋さんとか、デパートの屋上とかにもゲームコーナーがあって、
うん、
まあ、そこで遊んだり見たりしてたんで、
うん、
すごく、なんか懐かしいですよ、調べててね。
うん、
この辺、今挙げたゲームほとんどね、
うん、
後でファミコンに移植されるということでね。
そうですよね。
この辺がやっぱりファミコンのそのスペックの高さを表してるなと。だからこう、どっちで遊んだかなとか結構ごっちゃになるんですよね。ファミコンだったかアーケードだったか。
ああ。
長谷川さんあんまり当時は、そのファミコン出た頃ってゲームセンターとかは行ってなかったですか？
てないんですよね。その、うん、0回でちょっと言ったんですけど、
うん、
ファミコンが出るちょっと前に、
うん、
引っ越してきてるんですよ。
ああ、そっかそっか。
で、
うん、
栃木にいた時は、
うん、
住んでるところは山のふもとだったんですけど、
うん、
通ってた小学校が親が勤めてるところの近くだったんで、街のど真ん中だったんです
よ。ああ。
で、さっき言ってたゲームを教えてくれたお兄ちゃんがいた家、
うん
に、小学校終わると、親が帰ってくるまで、どういう約束してたのか知らんけど、うん、その家で待ってることが多かったんです
よ。ああ、あるある、そういうのありますよ。
うん。
あったあった。
で、
うん、
あの、もうそこが、
うん、
あの、ワイシャツ屋さんなんですけど、
うんうんうん、
オーダーメイドとかの、
うんうんうん、
あの、ほんと街のど真ん中にあるから、
うん、
商店街がすぐ脇にあって、
うん、
で、ゲームセンターとかあるんですよ。
うんうんうん、
だそこで、見てたことはあるんですよ。だから、
うん、
ドンキーコングの筐体とか、
うん、
覚えてるんですけど、
うん、
多分ね、遊ばせてはもらえなかったと思う。
やっぱり見る方が多いですよね。やっぱり。
クレーンゲームの、もう今みたいなんじゃなくて。
あれでしょ。三つの爪のやつでしょ。
そう。あの、なんか、鎖を。
そうそうそう。
引っ張るような。
そうそうそう。あったあった。
なんか、オウムの絵が描いてあったような覚えが
ある。あったあった。うん。
あの、時間が来ると、すごいビービーってすごい音が
ああったあった
する、ラムネを取るマシーンだけはやらせてもらえたんですけど。
あれ、10円ぐらいでしたっけ
かな。
ね。ありましたね。
うん。デパートの屋上のゲームコーナーですね、多分、ね。
いいですね。私もよく行きました。うん、で、私も、もう見てるだけで楽しかったんで、ほとんど遊んでなかったと思いますね。うん、やっぱ実際お金もなかったし。
うんうんうん。
うん。いや、見てるだけでも面白かったですよね。
面白かった。
うん。で、当時はその、ギャラリーがね、上手い人の周りに集まるから。
うん。
やっぱその、その場所場所で、必ずいる上手い人っていうのがいるんですよ。
うん。
いたなぁ。なんかグラディウスずっと2周も3周もしてる人とかおったもんな。
そうなんです。だから、うん、移植されて、すげーっていうのは正直ないんですよ。うん、
なるほど。
ただ、うん、川崎さんじゃないけど、そういうの分かる友達とかが、
うんうんうん、
いや、戦いの晩夏は、元はもっとすげえんだよ、みたいなのとか、グラディウスはこんなもんじゃねえ、みたいなこととか、
そうそうそう、
言ってるのは聞いてました。
わかる、
うん。
そうそう、ファミコンのグラディウスってすごくよくできてるんですけど、アーケードがやっぱ綺麗なんですよね。
うん。
うん、あの辺ぐらいから、そのファミコンの移植が難しいゲームがアーケードにも出てきだしてて、
うん、
初期の頃のね、ゲームはもうほぼ、ほとんど完全移植されてたようなイメージでしたけど。
そうですね。
まあでも、大人から見たら多分違うかったかもしれないですけどね。
ああ、
うん。
ファミコンってすごく息が長いじゃないですか。
長いですね。どれぐらい稼働してたんかな、結局。
結局、
うん。
そうですね。最後のカセットが出た年。
うん。
っていうのが、
うん。
1994年。
うん。
で、6月24日に、
うん。
高橋名人の冒険島の4。これが最後らしいんですよ。
ってことは11年。
そう。
すごいな。
結構これが最後だっていうのは、
うん、
ちょっと調べると出てきて、
うんうん、
まあ有名なことらしいんですよね、
うんうんうん。
で、じゃあその1個前なんだろうと思って、調べたら、
はいはい、
J リーグウィニングゴールっていうのがビクターから出てて
。J リーグか。
J リーグって言ってるんですよ。
うん、
でね、
うん、
1994年って、
はい、
11月にセガサターンが出て、12月にプレステが出るんですよ。
あ、そんな時期、あ、そうか。
すごくないですか。
ファミコンすげえな。
でしょ？で、まあ、ついでになんか面白くなって調べたら、
うんうん、
あの、シティハンターが最終回を迎えた年なんですけど、漫画ね。
いやー、でも、ほとんど忘れてはいたけど、ずーっとリリースされてたんですね。
う
ん、
そうそうっすよ。だって、1983年の7月って、あの、キャッツアイのアニメが始まった月らしいんですよ。
だって、プレステとか言ってるなら、もうすでにスーファミ通ってるわけでしょ？
そう、通ってるんですよ。で、
すげえな。
じゃあディスクってもうちょっと長生きしたのかなと思って調べたら、
はい。
ディスクは92年の12月22日に最後が出てるんですって。だからディスクの方が2年ぐらい前に終わっちゃってるんですよね。
うん、
まあ確かにちょっとね、なんか時期が弱いとかで。
いや、単にあれですよ、あの、ディスクのもう意味がなくなってしまったんですよ。
まあそうですよね。
ディスクのメリットって当時で言うと大容量の1メガと、あとセーブできるっていうね。
うん、そうですね。
これが大きかった
です
。です
ね。あとはまあ書き換えか。はい、
そうそうそう。
うん、
でも、後半のファミコンはね、当然もう容量が4メガだ、8メガだってなってきて、
うん、
で、バッテリーバックアップついてカセットにセーブができるっていうね。
確かに。できた。
そうなったらもうディスクはやっぱ用済みですよね。
うん。
うん、あの上位ハードではなかったんでね、あれは。
うん。
うん。いやでもディスクは名作もたくさんありますから、いいハードでしたよ。
うん。で、ディスクのじゃあ最後何なんだろうと思って、うん、
はいはい、
調べたらですね、
うんうん、
じゃんけんディスク城っていう、特魔書店。
何やろそれ。もうあの、ハード末期のタイトルって絶対知らんな、もう。
でね、これあの、書き換え専用だったらしくて。
より、それすごいな、知名度ないですよ、そんなほとんど。
そうそうそう。で、特魔っていうとこで、
特魔書店
なんですけど、
うん、
あの、ファミマガの企画もんだったらしいんですよ。
ああ、なるほど。
で、そのシリーズってのがいくつかあって、
はいはいはい、
その最後らしくて、だからシステムは一般公募で選んだもので、主人公があの、ディスクのマスコットキャラっていたじゃないですか。
あ、いましたね。はい、
ディスクンっていうの、うん。
ディスクンね、ディスクン。おったおった。
あれが主役らしいっすよ。
ああ、そっか。
うん。
へえ、面白いですね。
そうそう。ねえ、だからそう。途中でいろんなハードがもう出てるんですよね。
めちゃくちゃ息長かってんな、
うん、
確かにね、あの、ファミコン後期に出てプレミアついてたあのメタルスレイダーグローリーとかもね、あれだいぶ後ですからね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
はい、じゃあエンディングなんですけど。
はい。
今回ね、もうちょっと話そうかなと思ったんですが、結構ハード周りの話で 終わってしまいましたね。
そうですね。
もうちょっとソフトの話したかったって、長谷川さん言ってましたけど。うん、まあ、この辺は、後々ね、いつでもする機会はあると思いますので。
うん。
また折につけて。
いろんな切り取り方できますよね。
そうですよね。多分何の話してでも繋がる気はしますけどね。うん、
じゃあ、うん、ナムコの話しようかとか。
ああ。はいはいはい。
ねえ。まあディスクシステムだけでも話せるかもしれないし。
いけるな。いけますね。
うん。周辺機器とかね。
うん。いや、周辺機器もね、実はちょっと調べてたんですけど、ね、今回。話す間がなかったというかね。
うん。
うん。ファミコンって周辺機器もすごく多いハードなんで、
やっぱ憧れとかあったでしょ？
ありますよ。
あれ欲しかったなぁ、
ね。バズーカ欲しかったです、バズーカ。
僕、ジョイボール。
ジョイボールは私買いました。
いいなぁ。
ジョイボール持ってました。
なんかね、見た目が最高にかっこいい。
いや、最高ですよ。うん、人間工学に基づいて作られた。
そうなんですよ。
そうですよ。
昭和はそういうことすぐ言うんだよなぁ。
最小の手首の動きだけで動かせるんですよ。まだうちにちゃんとあって動きますからね、あれ。
マジっすか？
動きます。レトロフリークで動かせるんですよ。
いや、僕、小学校の時、ずっと、行きつけのおもちゃ屋のガラスケースの中の見てましたよ、本当に。
あれですね、黒人の子供がトランペットを見るように見てたんですね。
そう。でも誰もプレゼントしてくれなかったです。
まあね、大人にはあの価値はわからないでしょうね、多分。いや、だからそういう話もね、もうちょっとしたかったんですが、まあ、今回も時間が来てしまったので。
はい。
また、いつかね、やりましょう。
はい。
で、2回目のテーマはまだ何も決まってないんですが、うん、また考えて、
はい。
話したいことがあれば、話していきたいかなと思います。
は
い、
番組をね、
うん。
始めるにあたってね、
うん、うん。
いろいろ調べてみて、というかまあ、思い出してみて、
はい、は
い。思い出せないんですけど、
うん。どういうこと？思い出してみて思い出せない。
そもそもの、
はい。
経験が少ないんだな、はい、これは、と思ったんですよ。
あ、長谷川さん自身ですか？
そうそうそう、そう、
はんはん。
なんで、
うん。
どうしたもんかなと思ったんですけど、
はい。
いい風にとって、
うん。
今からやればいいじゃんと思ったんですよ。
お！確かに。
でしょ？うん、だそういう人もなかなかいないじゃないですか。
うんうんうん、
ひどい話ですよ。だってレトロゲームの番組やりたいって言っといて、やり始めたらよく知らないって言い出すんですよ。これはもういいようにしていくしかないなと思って。なるほど。
ほうほう。
でね、
うん、
うちに 3DS あったなと思って、
うん、はい、
でバーチャルコンソール結構出てるんですよ。
うんうん
うん、EU と 3DS は豊富って聞いたので、最初ね血迷って、
うん、
2DSLL を買おうかなと思ったんですけど。
ああ、それ用に？
よく考えたらあるわと思って。
うん、あるならね、それでいいと思いますけど。
そうそうそう。で、さっきね、
はい、
すごい久しぶりに起動して、
はい。
うん。
動きました？ちゃんと。
動きました。
うん、よかった。
充電器を探すのが一番苦労しました。うん、
やっぱりね。
どの形だっけ、
う
ん、
そうそうそう。いろいろいっぱいありますからね。う
ん、いっぱいあるんですよ。一応、うん、ほぼ取っといてあるんですけど、
うんうんうん。
で、充電して、
うん。
まあ、つないでバーチャルコンソールを買ったんですけど、
はい。
リンクの冒険を買ってみました。
おー。やったことないんですか、うん、当時。
あるんですよ。
あ
るんだけど、
うん。
背景が黒だったな、ぐらいしか覚えてないです。あと、ロトの墓があったな、ぐらいしか覚えてないです。
ああ、そう、あんま印象残ってないですか。
いや、急に横スクロールアクションになったじゃないですか。
うん。
ね。だから、
う
ん、
そうそうそう。
インパクトはあったんだけど、
うん、
ゲームの内容をあんまり覚えてなくて、
うん、
でね、実はね、ゼルダもクリアしてないんですよ、僕ちゃんと。
ああ、そうなんですか。
うん。
最初のゼルダ？
うん。だからね、ゼルダから始めてもいいかなと思ったんだけど、
うん、
まあもうちょっとね、興味のある方から行こうかなと思って、まあ、リンクを買ってみたんで、
うん、
まあ次までにどこまで行ってるかなっていうね。
それ、もうどっかでそれリンクの冒険の話するフラグじゃないですか。
うん。だし、うん、まあ、ちょっとね、
うん、
今こんくらいですとか、
うんうん、進捗状況をね、
しましたみたいな。
うん、あ、いいですね。私はリンクの冒険は結構覚えてますよ。やっぱインパクトあったから。
本当ですか。
うん。まあ、じゃあどっかでちょっと話しましょう。
はい。
ね。
こう数十年越しのリアクションですよ。
すごいな。
このゲーム面白いですね。
完全に思い出じゃないじゃないですか。
思い出じゃない。
上書きされてるじゃないですか。
現在進行形です。うん、だから書き換えですか。
まあ、うまいこと言わんでいいんですよ、
ね。ディスクだけに、ね。
なるほどね。
うん。
わかりました。
はい。
じゃあ、長谷川さんの方で、
はい、
告知というか、
ああ、はいはい。
呼んでくれるそうなので。
まあ、番組のね、
はい、
ことなんですけど、
うん。
はい。
お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォーム、番組ツイッターアカウントへの DM なんかで送ってください。で、ツイートの場合は、ハッシュタグ、BB ブロス、BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて非常に助かります。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ツイッターの方で、ハッシュタグでつぶやいていただいたら、すぐ反応できますし、まあ、機会があれば番組の中でね、紹介させていただけたらなと思ってますので、
はい。
どんどんお便り待ってます。
待ってます。
はい。
いや、もう憧れますね、そういうのにね。いや、このね、最後の文も読むっていうのね、うん、やってみたかったんですよ、ね。
はい、ああ、そうなんですか。
ええ
ー。やりましょう、やりましょう、じゃあ。もうこれから毎回、長谷川さんに読んでもらおう。
あ、本当ですか。もう、はい、収録にしてもいいですよ。
どういうこと？あ、一回撮っといてそれ流すってこと。途中でもしんどくなってきたらそうしましょうか。
わかりました。
うん、しばらくは生で読んでみてください。
はい。
はい、というわけでね、今回、第1回ステージ1、
うん、
終了ということで、また次、ステージ2でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。